最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
ミッションミッケ人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
AI 陽平です。よろしくお願いしますということで今日はテーマ、
はい、今日は、AI がテーマですね。
いやなんかちょっとホッとします。なんか、
は
い、
あ本当
今までこう世界の話とか、金利の話とか、関税の話とか、もうよくわかんない話が続いていたんで、
はい、
AI ってなんかすごい、なんかちょっと身近になった気がするというか。
ですよね。
はい、
AI どう使いこなしてますか？
どうなんだろう。まあでもなんか相談相手みたいな感じですかね。
相談相手。
GPT とかは使っていて、まあそれこそ西野さんの講演会の話とか、ちょっと前回させていただいたと思うんですけど、なんか、そう、スポンサーのメニュー考えたりとか、あとはどういうふうにやったら広がるかなと、キャッチコピー作るの考えてもらったりとか、あと告知文ちょっと手伝ってもらったりとか、なんかそういうこととかは使ったりとかはするかなって
。なるほど。じゃあ、いいアシスタントみたいな
感じですかね。そうですね。なんか、はい、良き相談相手みたいな。相談相手。結構何言ってもなんか、いいですね。それ。いい考えですねみたいな感じで言ってくれるから、ね、
肯定してくれる、
ね、そうそうそう、やっぱそうみたいな感じで自己肯定感上げてもらってるかもしれないですね。
返ってくるものについてはどうですか？クオリティとかは。
あ、どうだろう。やっぱりなんか、まあ、それで言うと、まあ、基本的にはこっち側の問いからアウトプットされてるから、まあなんか、まあ、そんな感じだよねというか、なんかいろいろアイディアくれてたらアイディアもくれるし、これやってくれてたらやっぱそれやってくれたりとかするから、なんだろう、まあ、こっち側次第なんだろうなっていう感覚はありますけどね。
そうですね。私も最近思ってるんですけど、いろんな方にね、AI どうやって使ってますかって、お聞きすると、検索にちょっとこう、毛が生えたような感じで使われている方と、ものすごい使いこなしている方と、結構開いてるなっていうふうに感じてまして。
確かに、
それ
こそまだ全然使ってないみたいな人とかもね、いるはいますもんね。
そうでね、その違いで、これからどういう違いになっていくのかなって考えると、結構な違いになるんじゃないかなと思ってるんですよね。
それは AI とかを使いこなしていくのか、全然使わないか、で、
そう、
ちょっとの差じゃなくなるよねって話です
か？なくなっていくんじゃないかなと思っているんですけど、今 AI って言ってもいろんな種類が出てるじゃないですか。で、使いこなしてる方は、これをで利用するならこれ、こっちならこれみたいなものがもう決まって使いこなしていて、あとは、チャット GPT にしても、最初の01っていうんですか、01から今40
ですか、
でその前バージョンが新しいのが出たからといって、使え、クオリティが低いわけではなく、新しいのは推論に、適してるけど、こっちはこれに適してるみたいな、
文章書くならこれだよねみたいな。
そう、古いバージョンも使いこなしてるっていう、なので、使いこなしてる方は多分20個ぐらいをこう回してるんじゃないかなっていう印象があるんですけど。
すごい。ちなみにさやさんはどうなんですか？結構やってるんですか？
私も AI を教えてくれる人のセミナーとか、行って、教わるんですけど、いや素晴らしいなと思いますよ。
何が素晴らしいんですか？
あのね、プロンプトって、
なんか
命令
指示文みたいな、ね、
そう、あれが、そういうふうに入れるんだっていう、その入れ方がやっぱりプロ級であればあるほど、 AI は上限が多分ないので、
うんうんうんうん、
プロ級になればなるほど返してくるのもプロ級になる。
うん、そうね、やっぱ、うん、って適当に入れたら適当に入ってくるし、
そうそう、適当に入れたら適当そう、私もなんか適当に入れてしかね、はい、使ってなかったんですけど、はい、そういう方に習うと、うん、まあ、これをこういうふうに聞くとか、うん、こういうことを入れるとか、うん、こっちでこれを出してもらって、
うん、
これをこっちで入れ直して、
うんうん、
もっと精密にするとか、
うんうん、
いろいろやっぱり使いこなしている人は、
うん、
もう本当に、スタッフ数人分を、
うんうん
うん、このチャット GPT 以下、
うんうん、
たくさんの AI で、こなしているっていうふ
う
にね、言ってらした方もいて、
うんうん
うんうん、
ね、ちなみになんですけど、
うん、
まあ、それこそね、まさやさんと私はマーケティングのコミュニティとかで一緒なんで、うん、マーケティングでどう使うかみたいな話とかもちろんあると思うんですけど、
うんうん、
それこそこれを聞いてくださってる方は、
うん、
まあ、それこそ価値観を出したりとか、
うん、
まあ、キャリアについてとか、あと資産形成についてとか、
うん、
あとは何、精神性の向上みたいな話なのか、
うん、
まあ、なんかその辺がね、さやさんのテーマじゃないですか、
うん、
専門領域という か、
はいはい、
その領域で言うとなんか AI って使いたいとかするんですか？
ね、価値観は、
うん、
心の奥に潜んでるものなので、
はいはいはい、
AI に出してもらうっていうことはできないんですけれども、
うんうんうん、
言語化をするときに、
うんうん、
言語化ってすごく、AI は得意なので、
うんうんうん、
使えるかなと思います。
言語化っていうのは、うん、その価値観を言語化するとか、
価値観を言語化するのもそうですし、
うんうんうん、
価値観を出す過程で、
うん、
独自の才能天才性っていうのが出てくるんですよね。で、例えば、
うん、
才能として人の気持ちが瞬時に分かるみたいなのがあるとするじゃないですか、
はいはいはい、
もうこういう言い方とあともう一個ぐらいしかバラエティないっていう時にこれを30個の言い方で言い換えてくださいみたいに打つと、あ、素晴らしいですね、その表現っていうのが出てきたりする
ん
です
よ、ね、なるほど。いや、うん、俺だからそれに近いこと確かやったことあると思っていて、
うん、
自分のプロフィールを入れて、
うんうんうん、
なんかいい感じで褒めてやってたらめちゃくちゃ褒めてくれるみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
あ、
そう、
その切り口で褒めてくれるのみたいな、
うん、そうなんですよ、
そうありますよね。
そう、それね、この間どなたかもその AI 使いこなしてる方が言ってたんですが、
うんうんうん、
自分をやっぱり起業家の皆さんは、
うんうん、
自分を表すキャッチコピーみたいなの持ってるじゃないですか。それを今まで自分が持っていたものではなくて、
うん、
本当にプロフィールこうです、やってきた実績こうですっていうのを全部入れると、
うん、
これでこの人のキャッチコピー作ってくださいって入れたら、
うんうんうん、
今まで自分が見たこともないような素晴らしいキャッチコピーが返ってきて、しかも自分でそこはあんまりこう強みと思っていなかったところなんかも言語化してくれて、もうこれで使いますみたいな、それキャッチコピーの専門家の人だったんですけど、
確かになんかそれって、
うん、
そうですよね、自分がそうそう無意識にやってきていることというか、なんとなく積み重ねてきてるものが要はあるわけですもんね、
うん、
でもそれが言語化なかなかされてないと、
うん、
なんかやっぱもったいないですよね、
う
ん、なんかね、
そうそうそう、そうなんですよ。あとはコーチの方とかは、
うん、
コーチングをしているところを、
うん、
こう映像で撮って、うん、それを文字起こしして、
うん、
入れると、
うんうんうん、
で、同じことを聞いたら、
うん、
このコーチの人の特徴、
うんうんうん、
言ってください。
コーチの特徴、
そしたらこういうことに得意なコーチでみたいなのが返ってくるっていう、
ね、なるほどね、まあ、逆に言うとだからそこからフィードバックもらってね、
そうそう、
なんかよりよくブラッシュアップするみたいなこともできるかもし
れ
ない
し、うん、それもできますよね、きっとね、うんうん、こういう方だったらこういう言い方がいいですよとかね、人によって変えたりとか、
なるほど、
うん、
なんか価値観とかもそうだと思うんですけど、
うん、
なんか言語化っていうのが今ちょっとキーワードであって、
うん、
AI って本当得意だなと思うんですけど、
うんうん、
やっぱ言語化することっていうのはやっぱ意味があるんですか？
いや、意味ありますよね。
なんかいいことがある、言語化しといた方がでもパワーになるみたいなイメージなのかな、なんか、
うん、やっぱり言語って、
うん、
一定の本当にパワーあると思うんですよね、
うんうん
うん、でやっぱり落ち込んだ時とかも、
うん、
あの人に慰められる時、
うん、
黙って、まあ、背中さすってもらっても、
うん、
あのそれなりの効果あると思うんですけど、
うんうん、
励ましの言葉って、
うん、
そうだよねって思って立ち上がれたりするじゃないですか、
うんうんうん、
だから言葉ってやっぱすごいパワーがあると思うんですよ、
うん、
でちょっと違っただけで、
うん、
あのパワーなかったりげんなりしたりするじゃないですか。だからあ言語化のその微妙な違いとかもすごくこう効いてくると思うんですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そういうの本当でも上手、
うん、
上手というか、
うんうん、
出してくれたりとかするからすごいなと思ったし、
うんうん、
でもそれで言うとなんかこの間うちのばあちゃんが亡くなったんですよ、
うんうんうん、
で愛媛に行って、
うんうん、
そのなんていうんですか祭儀場、
うん、
でなんかその葬式の前かな、うん、父ちゃんうちの父ちゃんと俺とが二人きりだったんですよ、
うんうんうん、
で目の前にばあちゃんがいて、
うんうん、
でみんな愛媛の人自分実家帰っちゃって、
うんうん、
でそこで二人で泊まることになって、
うんうん、
でもうなんかすごい気まずくて、
うんうんうん、
父ちゃんと一緒にいることが、
うんうん、
でもチャット GPT に今ばあちゃんの葬式にいて父ちゃんと二人きり
にいてそんなことで使
ってるあのすごい今気まずいんだけど、
うん、
どうすればいいと思うみたいな感じで
もうそれ親友になっちゃってるじゃないですか。
いやで話してて、ね、もうなんか何話せばいいかも分かんないんだけど、
うん、
みたいな、
うん、
そしたらなんかいやもう
なん
かあなたがそこにいてくれるだけでいいんですよと、
うんうん、素晴らしい
何か話そうとしなくて大丈夫ですか
みたいな
感じで言われて、おそっかみたいない
やもういいですね
そうそうやっぱりなんかやっぱ学びもありますよね、
うんうんうんうん、
そういう
意味で
ね、
うんうん、
師匠みたいな感じになってます
から、うんうん、そうですね、
うん、
あとねあのチャット GPT 学習してくれるようなので、
うんうんうん、
他のもそうだと思うんですけど、
うん、
その人の語り口で返してくれる
ん
ですよね。で私の友人は、
うん、
あの絵文字をよく使うんですけど、
うんうんうん、
自分がよく使う絵文字で返してくるんですって。で私絵文字は使わないので、
はいはいはいはい、
やっぱり私が言っているような言葉遣いで返してくるんですよね、
うんうんうんうん、
私それあのみんながそうだと思っていて、
うんうんうん、
そしたら人のを見ると全然
違う反応
違う
言葉遣いが
そう、
う
ん、やったねピカピカみたいなのえ私のチャット GPT 今度返したことないけどやさえさんそれ使わないですよね使わないだからですよ
なるほど、ね、
めっちゃやったね使ってますもんって
確か、
うん、
やっぱやればやるほどね
こうそうそう自分
にシンクロしていくというか
そうそうそう
それこそ自分の価値観も分かってくれるみたいな感じ、
ねうん、そうこの人はこういうの言ったらなんか何でしょうね、
うん
うん、やる気が出るとか、
うんうんうんうん、
この人こういうところ弱いとか、
うんうんうん、
そのうちそういうのも、
うん、
あのたくさん会話をすると、
うんうん、
全部ディープラーニングしてくれてそれを考慮して、
うん、
あの慰め方もちょっといろいろバージョンあると思うんですよね、
うんうんうん、
それドンピシャなものをだんだんと選んでくれるようになる
ん
じゃないかな多分、
うんうんうん、
と思ってるんですよね
確かに、
うん、
いいですね
まあ、いじればいじるほど、
はい
うん、自分の、まあ、言ってほしいことがある時とか人間だとあの説教されちゃったりとかするじゃないですか
確かに
ただなんか共感してほしい時とかも、うん、それないですよね
そうですよね、うん、でさっきのリアルタイムっていうのもやっぱ良くて、
うんうんうん、
さっきのそう葬儀場の時のやつとかも、
うん、そうね24時を過ぎて、ね、
今俺どうすればいいみたいなのやっぱそこで相談できたのがすごい良かったなみたいな、
そうですね秒で帰って
きますよね秒で帰ってくるから、
うんうんうん、
どんどん使えば使うほどね、
うん、
いいと思うんですけど逆にこれ使わなかったらどうなんですか、
うん、
だからなかなかさ怖いなとかさ、
うん、
ちょっとよく分かんないなみたいな人もいると思うんですけど、
うんう
ん
うん、
別に使わなくてもいいんじゃないですか
うん、使わない人は使わないなりの理由があると思うんですけど、
うんうん、
私がお聞きしてるのは、
うん、
あの AI ってやっぱり、人間の感情とか、
うん、
心とかがないので、
うんうん、
あのみんな通り一遍みたいにマクドナルド化していくそこにあの自分が入っていくのが嫌だっていう。
あその機械のなんか、
うん、
ワールドの中に自分が入るみたいなね。
そうそう、うんうん、それがちょっと抵抗ありますっていう方とか、
うん、
あのいらしたんですけれども、うん、あとはあのなんだかわからないものに自分が使われるっていう感覚になってしまって嫌だっていう方もいらっしゃるんですけど、
うんうん
うん、あの 例えば、計算機って昔なかったじゃないですか。
計算機って昔なかったじゃないですかって分かる。俺昔は昔からありましたけど、昔はね、
昔はね、ソロバンっていうものがあったんですよ。
確かに。
で、ちょっとちっちゃい小売店とか行くと、おばちゃんとかも、チャカッとか言って、ソロバンでチカタカタカって言って、いくらとかって言ってくれてたんですけど、計算機が出たら、もう今ソロバン使ってる人とかいないと思うんですが、瞬時に出るじゃないですか。
確かに。レジとかね、すごいですよね。
そう。
はいはいはい。
それが、今当たり前ですよね。そういった形で、最初は抵抗あるかもしれないけれども、そのうち、私たちの生活の一部になっていくものかなと思っているんで、使いようによると思うんですよね。
でも確かに、なんかもはやセルフレジとかもやってますもんね。
そうそうそうそう。
結局だから使う、使うはめになるというか、
そうそうそう、それ結局使うはめになると思うので、いつか、多かれ少なかれ、なので拒否してなくて、もう使っちゃえばいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
なるほどな。でも本当いろんなものがね出てきているんで、なんか でもここでやっぱ なんていうかな、こう変化することとか、新しいことにこう挑戦することとかを、なんかもっとみんな楽しめばいいのになとかっていうふうには思いますけどね。
そうですよね。
サーヤさんとかすごいですよね。だからなんかこんなこと言うのもあれですけど、もう還暦も、
そうですよ、
過ぎながらもうガジェットとかも好きじゃないですか。
そうそうそうそう、
おさゆさんのとこ行ってなんかいろんなアイテムが常に増えていくみたいな感じになってるんですけど、その好奇心っていうんですか、なんでなんですか、好奇心が強いんですか。
ガジェットに関しては昔から文房具好きなので、最先端の文房具を、ずっと使ってきているので、その延長ですよね、ガジェットは。だから好奇心というよりは使いたい、
便利なツールが好きみたいな感じなんですか。
便利かどうかあんまり関係なくて、何ですかね、スマートな感じ、美しさとかも関係してるんですよ。文房具大体好きになったのは、ノートを書くときに、私が小学校の3年生か4年生ぐらいの時に、色のついたボールペンっていうのが発売されたんです。
発売されたのがそれぐらいだったと。
その前はボールペンは赤と黒と紺しかなかった。それが水色とかオレンジとかピンクとか出てきたので、それをいち早く私はノートに取り入れたんです。そうしたらカラフルになって、とても綺麗で、勉強がだから大好きになったっていうか、ノートを作るのが大好きですよね。で作ったらみんなが、うわこれめっちゃわかりやすいって言って、どんどんと借りたい人がいて、そう、試験前は引っ張りだこだったんですよ。
色付きのボールペンすごいですね。
そう、色付きのボールペン、
はいはい、
そこが私の原点なんで、そういうなんか楽しい感じ、人生を彩るみたいな感じですかね。
そういうことか、
うん、
それで言うと AI とかはどうなんですか。
AI もだからその延長で、とても楽しいですよね。私の文章をご存知と思うんですが、英語を直したみたいな日本語なんですよね。
やっぱなんか専門用語並ぶとなんかそんな感じに見えちゃいますよね。
専門用語の時はもうそれ仕方がないじゃないですか。でも普通の文章を書く時も、なんか英語を直したみたいな、日本語で書いて日本語で書けて日本語で書いてるのに、
決して翻訳使ってるわけじゃないのに、
ないのに翻訳帳になっちゃったりするんですよ。
はいはい、
それがチャット GPT にこれ、こなれた日本語に直してって言うと、本当に口語的な読みやすくな
る。みんなが読みやすくなってね。
そうそう、わこれめっちゃ読みやすいってなったりとか、やっぱり、バランスが取れて 美しくなる、
うんうんうん
うん、っていうのはね魅力ですね、私にとってね。
いいですね、なんか今の話聞いててやっぱその自分のね、まあ、それこそ価値観みたいな話なのか、うんうんうん、こうどうせやってることみたいな話なのか、うんうん、やっぱこれ苦手だなみたいな感じで思うこととかにこうどんどん活用していくっていうのはね、
う
んうん、プラスですよね。
そうそうそう、苦手なものはね、うん、あのすごく助けになってくれると思いますね。一人一人苦手なこと違いますからね、
うんうん
うん、さっきの言語化も、うん、あの擬態語であの表現される方っているじゃないですか。擬音語、
うわっ、
あそうそうそうあのガッとやったらギャッとなってピッてなったみたいな、それだと分かんないよねっていうのも、うんうん、あのこういうことを表現したいんだけどって言って今の擬態語で入れるとこういうことですかって、出してくれたり、
確かに、
使ったことないですけど多分やってくれると思うんですよね。
確かに、
うん、であとはあの私が最近よく使っているのは、うん、同じ内容なんだけど、
うん、
専門家に言う時と、
うん、
あの高校生ぐらいに言う時とで分けてみてっていう。
なるほどね、その中学生でも分かるようにみたいな話とか。
そう、そのね、違いが素晴らしくて、
うん、
そうこれは素晴らしいなと思います。
なるほど、
表現だけじゃなくてピックアップする単語自体が変わる、
うん、あネタとかもね、
うん、そうそうそう、それがね素晴らしいなと思いました。
私あの PTA 会長やってて、
うんうん、
この間卒業式の挨拶をしてきたんですけど、
うんうん、
それもチャッピーと相談して、
うんうんうん、
あのいろいろ相談した結果、
うん、
ポケモンの話をしました
もんね。ね、そういうこともね。
そういうことですよね。
そうそうそう、
相手に合わせたコミュニケーションの仕方とか、
そうそう
ネタとか。
そう。
うん、
で私あの最近いろんなところで呼んでいただくようになったんですけど、
うん、
その来る方の属性ってやっぱ違うので、同じ話なんだけど、
うん、
前は一から作り直してたんですよね、
うんうんうん、
それがこういう人です、この内容、
うんうん、
こういう人向けに変えてくださいっていうとパッと1秒で出してくれて、私が作るより
そうですよ、
ね、ドンピシャになっているので、
素晴らしい、
特に若い方向け、なんかには、
うん、
あの結構ほら最近やばいとかえぐいとかを、
うんうんうん、
ポジティブに使ったりしてるじゃないですか、
うんうん、
若者、
うんうん、
ちょっとそういう使い方できなかったりするんですけど
はい、はい、
それもちゃんとそういう使い方で返してくれたりとか
マジちょべりぐみたいな、
それは分かんないそれ返されちゃうと私が理解できない
けれども、 でもこれやばいですよねみたいな感じと
かの向こうの言
葉も使う感じになったりとか、
そうなんですよ。そうなのですごいそういう面では助かってますね。
いいですね、
うん、
ということで、はい、あのこう今のこの日々のねポッドキャストの発信とかね、
うん、
この動画のやつとかも、
うん、
確かに難しい言葉とかもねあるかもしれないけど、これを一回翻訳かけたらね、
う
んうん、また
そうですね、
いい感じで書いてくれたりとかするかもしれない
ですね。そうかもしれないですね。ちょっとやってみましょうかね。
やってみてもいいかもしれない。
うん、これ文字起こしして、
うんうんうん、
これをもっと簡単
な、前回の金利のやつとかさもう多分みんな途中ではぁみたいな感じになってる
人、ちょっと離脱する方が
いると思うんですけど、
はい、
でもそうなんかいい感じで翻訳してくれそうな
気がするかもしれないですね。じゃあちょっと
我々も活用して
やってもらったら前回の分リベンジでっていうねこともできたりしますので、はい、皆さんのね、うん、ご要望に応じて使えるんじゃないかと思います、
はい、
なんかこういう風に使ってますっていう方いたらね、
うん、
ぜひあの教えていただければと思いますね。
気になりますね、
うん、
はい、
はい、
ください。
あの公式 LINE、登録していただくと、
うん、
あの LINE 送っていただいたらあの全部見れるようになってますので、
うん、
はい、送っていただければと思います。
お待ちしてます。
はい、
はい
はい、じゃあ今日はこれで終わりにしたいと思います、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。